それではですね、今回の金スキラジオはゲストをお呼びしております。コラボスタイルの肌野さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
簡単にご存じない方もいらっしゃると思うので、自己紹介をしていただいてもよろしいですか。
はい、私はですね、コラボスタイルという会社で、ヒントンとも連携するコラボフローっていうワークロー製品を作ってる、そこで、プロダクトマネージャーをしてる、ものです。
ありがとうございます。はい、ワークフローバカなんですよね。
そう忘れてた
私キントンバカなんですけど、アダムさんはもうワークフロー大好きすぎて、その会社を一緒に立ち上げて、コラボフロー専門ソフトを作ってるみたいな感じなんです
ね。そうですだからワークフローってなんかこう結構、業務寄りな捉え方をされるけども、実は結構世の中を変えることができるような存在なんじゃないかなってなんか昔から結構思ってて、それをどんどん突き進めているような感じですね。
いつもお互いこうバカ同士なんで、なんか話すとマニアックな話になるんですよね。
そうちょっとね、こう酒が進む感じ
ですよ。そうですよね。お酒飲みながらずっとキントンとワークフローの話してるみたいな。で今日はそんな畑野さんと何のお話をしたいかなというと、キントンのプロセス管理をこう語りたいなと。
いいプロセス管理、はい、すごいもう大好物です。
ありがとうございます。キントンのプロセス管理で、要はこう足りなかったりとか、それじゃしきれないところを、もし例えばそのコラボフローに、連携しながらやっていこうよという話だと思うんですけども、そもそもプロセス管理ってなんかどこまでできる、もしくはどこまでやるべきなのかっていうあたりがすごくこう知見としてもこう溜まってるんじゃないかなと思うので、ちょっとそのあたりのですね、こうおすすめなプロセス管理の使い方というか、どういうふうにあるべきなのかなみたいなところを聞きたいなと思うんですけども、なんかどうですか、こうご提案されてる中で、キントンのプロセス管理をなんか無理にすごくガリガリっとゴリッと使ってるお客さんって結構いらっしゃるんですかね。
やっぱりそれは結構いらっしゃってですね、割とそれで困ったからこう我々のコラボフローとかもどうなんかなって聞いてくる人は結構いらっしゃる感じですね。
これはあれですかね、そのキントンのプロセス管理を倫理とかに使っている。
やっぱりそうちょっとね、いろんなハードルがあるんですけど、倫理ってみんなやりたいものではあるんですけど、倫理やろうとすると大体引っかかるっていうところはありますね。
私も思ってたんですけど、キントンのプロセス管理って名前の通りプロセス管理であって、なんか倫理をする専用機能ではないんですよね。プロセスっていう大きい言葉の中にある意味その倫理も入ってるんですけど、他にもその工程の管理をするとか、その状況を管理するとか、いろんなのが入った言葉だと思ってて、倫理もできるんですけど、そのやろうとすると結構無理なことが出やすい領域なんじゃないかなと思ってたんですよね。なんかどういう、こうお困りでご相談が来ることが多いんですか、そのプロセス管理使ってるお客さんだと。
やっぱり結果的に言うと複雑になりすぎてメンテできないとか、あとは代理承認とかみたいな、割とこうやりたいようなこと、やっていくとどうしても出てくることが対応できないことに、なんかこう後から気づくというか、みたいな感じが多いイメージですね。
代理承認って、こうキントンでも、フィールド設置したりして、できたりはするじゃないですか。あれだとなんかどのあたりがダメなんですかね。
やっぱりこのなんていうか、キントンを使いたい人っていうのは、なんかこれをいいなと思った人っていうのは、やっぱりそんなにこう複雑なことを、使用するために買ったわけじゃないと思うんですよね。いろんな人はいると思うんですけど、でもなんか、僕が見てる感じではそこはやったらできるかもしれないんですけど、やるとこうどんどん深みにはまっちゃうというか、複雑な世界にこう踏み出していくっていうところが、やっぱ皆さんが困っているというか、そこやるべきなんかなと思って相談してくるっていう感じがありますね。
特にプロセス管理ってこう複雑になりがちというか、設計画面もちょっと分かりにくいじゃないですか。シンプルなフローならいいんですけど、それこそさっきの話した代理承認とか作ったりとか、あとは分岐、金額で分岐とか、役職で分岐とか作り始めると、プロセス管理の設定の行がすごい数になると思うんですよ。ちょっとそれって 分かりにくいというか後でメンテできなくなっちゃいますよね。
はいはいはいはい。
そこってやっぱりキントーンのいいところを殺しちゃってるみたいなところもあるんですかね。
そうなんか、まあそこのところをこうどんどん進めていくよりはもっとこう均等の本質のところに向かった方がいいんじゃないかなって、まあ、僕は結構思ってて、そういろんなそういったユーザーさんの声を聞いてるとやっぱ思っちゃうところはありますね。
田野さんから見たその均等の本質の部分ってどういったあたりなんですか？
そうですね、なんかそのやっぱり均等って僕すごいいいなと思ってるのは、こうどんどんこう変わっていけるところなんですよね。ユーザーさんが困ったなと思って現場の課題が出てきて、でじゃあこれは上司さんに頼んでやんないとできないのかっていうと、均等ってやっぱそうじゃないじゃないですか。どんどんどんどん現場で改善して進んでいく。だからそれができるっていうところがやっぱ均等の一番の僕はなんかいいところというか大好きなところなんですよ。
そうですよね、業務システムって変えられないものが多い中で、その導入した後の変化にも対応できるようになんかこう変えていけるっていうのってすごく大きな価値ですもんね。それがまあプロセス管理でこうガチガチに倫理アプリみたいにしようとすると変えられなくなっちゃう。
そうだから倫理をやろうと思って一歩踏み出した途端に、こうそこにこう沼みたいなのがあって、でこう沈んでいくんですよ。だんだん
なるほどなるほど。
そうそうすると均等の本当のこう良かったところから離れて、なんかこう違う私は今どこにいるのかなと、
なるほど
そういう感じになってくる。
なるほど、なるほど。沼になりやすいところっていうのは、さっき言ったような代理の承認とか、あと役職とかなんですかね。
そうですね、役職とか代理のところはやっぱりこう本来まあ機能として持ってないものを無理くり作っていくんで、そこはやっぱり沼になりがちですし、まあなんならですね、こう我々ワークフローメーカーにとってもまあ沼なんですよ、そもそも。そう役職とかでもこの組織のケースではこうならないとダメとか、代理でも我々の用意してる考え方じゃない代理をやりたい、あるんですよね。
なるほど。
そうだからね、そこはそもそも沼なんで、
ちょっとやそっとでこう入れるこう世界じゃないというか。
そうそう、なんか我々も一応こういう機能持ってます、で僕らの考えとしてはこの方法でやってください、これに合わないところは、まあいろいろ製品あるんでマッチするところ探してくださいみたいなのがやっぱあって、
なるほど。
だからそのあらゆるお客さんのワークフローニーズに来ないようとすると、それはもう必ず沼になっちゃう。
なるほど、
僕らは逃げ道あるんですよ、メーカーなんで。これが我々のスタイルだからここに合わせてくださいって言えるんですけど、均等はある意味そこ何でもできちゃうよって言っちゃうと、もう全方位沼みたいな感じになって、
それでないですからね。
そうそう、
確かに今のものをこう均等の中にはめ込もうというところから始まるから、
そうそう、
沼を作り出しちゃいやすいんですね。なるほどな。さっきちょっとお話してても参考になったというか、あそういうのもあるんだと思ったのは、原本の保管の話とかも結構私はなんか初めて気づきだったところ
で、
あとワークフローなんで倫理なんで、その原本を残し続けなきゃいけませんよねと。ただ均等ってさっき言ったその変わり続けるものだから、それがいいところだから、変わっちゃうんですよね。
そうそうそう、やっぱりこう便利に使おうと思うと現場の意見でどんどんじゃあ均等のフィールドを追加したり削除したりってやっぱしていくべきなんですけど、それをやっていくとじゃあ1年前にの倫理書を見ると、あれこのレコードがなくなって、レコードじゃないフィールドがなくなってるなみたいな、僕確かにここに情報を入れたのにな くなってるぞっていうことがあって、
確かに。
そうで、それってそのまあ、倫理書っていうとまあエビデンスの意味を持っているんで、その時に誰が承認したよっていうね、保存の意味を持っているわけで、そうするとまあやっぱりこうそこと相反することになっちゃうんですよね。
確かに、
確かに。だからまあ、
ちゃいますもんね。
そう、まあ、プリントクリエイターとか、まあいろいろ ソウルエサングとか使って外に出しておけば、うん、まあ、そっちで原本だよっていうふうにはまあ言えるんですけど、
うん、
でもまあ何か それをやっぱり原本保存するためにもまた一つこう手間を加えていく必要があるっていうのは、うん、うん、あるかな。
キントンのプロセス管理を使う業務のおすすめとしては、
はいはい、
そういったまあ原本をできるだけその残さなくてもいいような、
うん、
まあ、業務っていうのが一つポイントになりそうですかね。
そうですね、その他の大体そのこれが何で起こるかっていうと、うん、原本を残さなあかんようなものっていうのは割と大事な書類というか、
はいはい、
例えば稟議書でいうとこの、まあ言ったらタスクに対してのあの投資をする、お金を動かす、
うん、
そのための決断をするとか、うん、なんかそういったような書類であることが多いじゃないですか。
そうですね。
でそうすると結局役職も絡んでくるんですよ。さっき金トンが苦手ですよねって言ってた、
はい、
その役職であるとか、はい、責任であるとか、
はい、
そういうのが絡んでくる文章になっちゃうから、必ずルートも複雑になるんですよ。
なるほど、
うんうん、
確かに。
だからその原本保存が必要ということはそこも結局絡んでくるから、
なるほど、
全般的にその辺の業務はあのそうあんまりあのやろうとすると沼になっちゃうんじゃないかなっていうイメージ持ってますね。
なるほど。均等でやるならそういったものが絡まないは複雑にならない、まあ、シンプルを保ち続けられるような範囲で、まあ、使っていただいて、
うんうん、
まあ、それ以上っていうところになるともうそれが得意な専門ソフトにこう任せてやった方がいいよねっていうところですね、
うんうん、そうですね。僕はなんかその辺にやっぱ切り分けがあると思ってて、
うんうんうん、
そのじゃあどこで切り分けたらいいんですかって難しいですけど、うんうん、まあ、今話してたようなそういったような原本保存が必要なものとか役職絡んでるものとかで覗いていくと、やっぱりプロセス管理の強みっていうのは、
うん、
こう個人と個人が仕事をする人と別の仕事をする人がこう均等の中の情報を通じてつながっていくみたいな、そういったようなところだと思ってて、
なるほど、
うん、だそこに責任とか加えてくるからややこしい話、
なるほど、なるほど、情報を今橋渡しできてないところを橋渡ししていく、
うんうんうんうん、
あ確かに、
うん、だからそのためのツールとしてはもうプロセス管理は本当素晴らしいんで、
うんうん、結構確かに活用例としても、うん、その部署をまたいだ、うん、なんというか工程のタスクの管理をするみたいな用途ってすごく多いので、うんうんうん、そういったところは良さそうですよね、
うん、そう本当にそれは僕も、うん、うちの中でも実際ワークロー売ってますけど、
はい、
あのプロセス管理を使っていろんな業務してるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、
その責任とかが伴わないというよりはその情報をこう共有するっていうか、で情報をリレーで渡していくっていうような作業です
かね。そうそう、議事録チェックしてもらったりとか、
あ、なるほど、
使ってますので、はい、それはもうあのやっぱりいいところはいいところでお互いカバーし合って使ってたらいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。
確かに、
うん、
そういう意味ですとそのあのコラボフローのソフトは私もあの何度も使わせてもらったりしてるんですけども、うんうん、まず均等と連携しやすいですよね。
はいはいはいはい、
あの、うん、均等みたいなプロセス管理のこう使い方っていうよりは、うん、あのプロセスのフローをすごく図でというか、
うん、
流れを、うん、なんていうか図でこう表していて、で均等とつながる部分もアイコンをこう足してクリックしていけば作れるので、うんうん、そのなんですかね、均等ここまでやって、うん、そこから先は専門ソフトに任せましょうみたいなところとか、うんうんうん、っていうのもすごく作りやすそうなイメージがあります、
ね、うんうん、そうですね、まあ、その辺は直感的に分かってもらえるように作ってるつもりですし、うちの均等からデータ持ってくることも戻すこともできますけど、
うんうん、
まあ、本当にその均等のルックアップと同じような感じで設定してデータ持ってくることもできるし、
なるほど、
うん、均等に返す方もおっしゃられたように、うん、画面上にこう均等のアイコンポコンって、
はいはい、
ルートの中にね、
はい、
出てきて、そこでこう均等にこうやってデータ返すんだよって指定してやればできるんで、うん、
なるほど、
うん、そこら辺はかなりいいと思います、
うん、今おっしゃった中と2つ連携があって、そのマスター参照みたいな、
うんうん、
ルックアップしてそのコラボフローで申請しているときに、多分Kindle のマスターデータとか参照するよう、製品マスターとか、
うん、
顧客マスターとかですかねっていうパターンと、あとはコラボフローのその承認ルートの途中で Kindle にデータを流すパターン、
うんうん、
2つあるみたいな、
はいはい、ですかね。そうです、そうです。
そのデータを承認ルートの途中で流すパターンって、うん、なんか どういう使い方が多いんですか。
そうですね、なんか契約書管理とか、うん、まあ、あるいはその取引先のチェックであるとか、
うん、
見積もりなんかもありますね。
見積もり、
見積もり、うちの中でも実際見積もりのワークフローっていうのがあって、
はい、
でコラボフローでやってるんですよ、
はいはい、
でもお客さんの情報とか、
うん、
そういったものをやっぱ見積もりだと取ってきたいですし、うん、そういった場合にうちの中はやっぱ均等にどんどんどんどんそういう情報を貯めてるんで、
うん、はい、それを均等の方に貯めるんですか、うん、
でもデータベース的にというか、うん、SFA 的にやっぱりうちの中ではお客さんの情報を入れて均等で使ってるんですよ、はい、
均等に飛ばしてそっちで顧客管理とか、うん、その営業の途中の営業管理と関連を、はいはい、関連レコードとかで、ね、つなげていったりとかするみたいなイメージですかね、はい
は
い、
そうですそうです、
なるほどなるほど、うん、確かにワークフローの専門ソフトだと、うん、承認はもちろん強いんですけど、
うん、
そういう、こう顧客データベースというか、
うん、
そういった方は逆に言うと弱いところ
そうです
ですもんね、
そうです、
うん、じゃあうまいことそこをこう連携して補い合っていくみたいな使い方をされてらっしゃるし、
そうですそうです、
まあ、そういったのが実際多いんですかね、
うん、結構やっぱりその提案事例としても結構ありますし、うんうんうん、あと最近やっぱり見積もり系の引き合いは多い感じです ですね、均等と組み合わせてやりたいっていうところは、うんはい、うちは割と積極的に提案していると思います。
これは均等を今使ってる方が多いんですか、うん、それとも今使ってなくて、うん、Excel とかそういうの置き換えたいみたいな方が多いんですか、
まあ、使ってない人も多いですね。
使
ってる人からの声掛けもありますけど、
うん、
なんか新しく導入を考えるときに、
うん、
キントーンとコラボフローの組み合わせっていうのを割と指定してくれるところが増えてきた感じがありますね。
ないですね、
うんうん、
なるほどですね。じゃあということでですね、すごくディープなプロセス管理の話をですねしてきたと思うんですけれども、あといったところでですね、今回はちょっと終わりにさせていただこうかなと思います。で、まあ、今キントーンは使っていて、プロセス管理を使っている中でちょっとこう無理が出てきたなとか、まあ、複雑になっちゃったなみたいな方は、一度そのキントーンだけじゃなくて専門ソフトとこう組み合わせる世界なんかをこうご検討いただくと良さそうですね。
はいはい、
でそんな中でぜひコラボフローも、お試し版も
30
時間無料がありますので、
ああ、はいはい、
ぜひ試してみていただければと思います。それでは、今回のゲストは畑野さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。